るべきものなし、我らのイエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。風にと激しく波立つ闇をも身元に
下さ
い。皆さんおはようございます。東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました皆さんを心から歓迎したいというふうに思います。先週は超特別礼拝ということで、この翌週は普通の礼拝かということになりますが、神様の前にあっては全てが特別でございます。奇跡の旅、皆さん奇跡の旅を始められましたでしょうか。先週の、こちらの奇跡の旅ミュージカル&礼拝午前と午後の部を合わせまして、出席者数は914名でございました。これは子供を除いた数になります。子供を入れるともう相当な数になっていたのではないかと思います。先週その礼拝にご参加いただきました皆さんは神様の奇跡を見た、そのような思いをされたのではないかと思います。聖書クラスが午前の部と午後の部ともに、礼拝後行われました。午前と午後を合わせて30名のお友達がその聖書クラスに参加をしてくださいました。この夏のキャンペーンですが、5月の22日キックオフディボーショナルがありました。そこからスタートして3週間にわたってやってまいりました。キックオフディボの時に私がお話を若干させていただきました。この夏のキャンペーンは神様を知るキャンペーンですというお話をさせていただいたかと思います。このキャンペーンの期間中に心が変えられて喜んでいる兄弟姉妹を何人も見てきました。アメリカから来てくださいましたアメリカン忍者と呼ばれる兄弟姉妹の皆さんにも励まされました。彼らは自費で観光目的でなく日本人に福音を伝えるためという明確な目的を持って朝から夜まで仕えてくださいました。このキャンペーンの期間中、ホストファミリーをしてくださった兄弟姉妹の皆さん、またそれ以外におもてなしをしてくださいました兄弟姉妹の皆さん、伝道アクティビティをリードしてくれた兄弟たち、またそれに参加をした兄弟姉妹の方々、あ 朝7時からのお祈り会に参加をした兄弟姉妹の皆さん、また6月12日に向けてということで612、朝6時12分と夕方6時12分にお祈りチェーンをしてくれた兄弟姉妹の皆さん、ミュージカルを作り上げてくれた兄弟姉妹の皆さん、それは役者も裏方も含めです。いろんな形でこのキャンペーンに参加をし神様に近づけた兄弟姉妹がいることに非常に励まされています。この教会の中での難しい過去の記憶を塗り替える、心が癒される、そのような奇跡を体験された兄弟姉妹も多かったのではないかと思います。先ほどの塚本千代さんのお話にあるように神様の奇跡を感じる、そのような特別な礼拝ではなかったかと思います。今日は則岡哲さんによってミュージカル中の歌の解説まで聞くことができました。今日東京にいてラッキーでした、ね、バリに行った人だけはラッキーではありません、ね、それでは早速ですが、今日のメッセージ、先週お読みした聖句ちょっと違う角度から読んでいきたいと思います。ルカの15章を開いてください。ルカの15章25節から32節、ルカの15章25節から32節を開いてください。先週のこの奇跡の旅というミュージカル、そして説教の内容というのは主にこの弟である放蕩息子と父親の関係というものに焦点が置かれておりました。今日はあえてこの25節から32節、お父さんにはもう一人息子がおりました。お兄さんでした。この関係に焦点を置いて読んでいきたいと思います。ルカの15章25節から32節をお読みします。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました、無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています、言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小屋に一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの新生を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をふふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。本日のこの説教のタイトルはこのようにさせていただきました。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。兄は弟のことで喜んでいる父親に対して腹を立てました。自分は父にずっと仕えてきた、それにもかかわらず自分のためには小屋に一匹くれたことがないと父に怒りをぶつけています。聖書のこの箇所が伝えたいメッセージとは果たして何でしょうか。 なぜ弟の美談だけでイエスはこの例え話をやめなかったのでしょうか。当然イエスは意図して例え話の中にこの兄を入れたはずです。この兄に対して父親が語っているメッセージ、実はこれは当時のユダヤ人または今日長年教会に通っているクリスチャンに対しての警告であるというふうに私は受け止めています。この兄の不満と怒りに対する父の答えはこれでした。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。怒った兄に対する弁明としては正直的を得ていない印象を受ける答えです。理由を説明していません。しかし実はこの言葉こそが最も確信をついている言葉です。この兄は自分が父と一緒にいるということの価値が分からなくなっていました。子供にとっても親にとっても一緒にいるというのが最も幸せなことです。一緒にいるとは単に物理的に一緒に住んでいること以上に心がつながっているということを意味しています。親子が心でつながっているということがどんな祝福よりもこの地上における最高の祝福であるというのがここでのメッセージではないかと思います。当たり前に思いがちです。しかし当たり前の中にこそ最高の幸せが隠されているものです。本当のお父さんである神様を知り、神様と心つながり、神様の思いを自分の思いとできることこそが人間にとって最高の幸せであるということがここで語られているメッセージです。神様と一緒にいるということが最高の祝福で、またそれで十分であるということです。クリスチャンである皆さんはその価値観を本当に持っているでしょうか。そしてクリスチャンである皆さんのその価値観が周囲にも明らかでしょうか。残念ながらこの兄は父と同じ心ではありませんでした。そのため父と一緒に喜びを味わうことができませんでした。クリスチャンが教会に通っているのに喜べなくなる理由が実はここにはっきりと書かれています。なぜ長年教会に通っているクリスチャンが教会に来ることに喜びを感じられなくなるのでしょうか。その答えは教会に通ってはいますが神様の心が自分の心にはなっていないからです。つまり心が変えられていないということです。神様の心と離れている、神様に近づいてはいない、それは悔い改めがないということを意味しています。実はこの兄こそが父のもとに帰る必要があった存在でありました。29節で兄はこのように言い分を述べています。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。 何か立法的な物事の捉え方というのを感じさせます。言われたことをやってきた、言われたことを我慢してずっとやってきましたよと、それに見合う何か祝福をもらえないんですかと、この兄の心の中には実は喜びはありませんでした。ここを読んでわかるのは、言われたことをやってきているということと父の思いを知るということは全く別のことであるということです。言われたことをただやるのはつまらないんです。大切なのは言ってくれた人の思いと意味を知るということではないかと思います。私たち日本人は気をつける必要があります。これ日本人の何でしょうか、美徳と言っていいのか、まあ、強さと言っていいのか分かりませんが、気をつけないといけないのは、日本人が偉いところはつまらなくても続けることができる強さを持っているということなんですね。つまらなくても続けちゃうんです。つまらなくても同じことをずっと何年もやっちゃうんです。それで自分が偉いと勘違いしてるんです。で、今の若いものはちょっとつまんないとすぐやめちまうと、ね、そういう側面もあるかもしれませんが、よく考えてみましょう。つまらないのにずっと続けている人と一緒にいる人の気持ちにもなってみてください。あなたは自分がつまらなくてそれがいいと思ってるかもしれませんが、一緒にいる人はたまったもんじゃないですよ。でもよく考えてみましょう。あなたと一緒に住んでいる人は、あなたのクリスチャンとしての人生がつまらないって感じてないでしょうか。クリスチャンであるということは、神様を知っているということは、つまらないことじゃない、喜びに満ちたものである、心が変えられるエキサイティングな人生なんだ、神様と一緒にいれるということが何よりの人生の特権なんだ、バリなんかに来るよっぽど素晴らしいんだと、それが伝わってるでしょうか。その本当の神様を知るということを人生を通して伝えられてるんでしょうか。このキャンペーンに参加をして神様を知り心を変えられた兄弟姉妹がいるというお話をさせていただきました。で、今日ね、哲さん、千代さん、その他にも大勢の兄弟姉妹がそういう経験をされています。ですが現実、その一方で神様の奇跡に感動できなかった兄弟姉妹もいると私は断言します。内心このように思っている兄弟姉妹いませんでしょうか。こんなに素晴らしいものならもっと人を誘えばよかった、自分はもっとできたのにやらなかった、傷つきたくない、がっかりしたくないという思いに支配されて一歩踏み出すことができなかった、周りで喜んでいる兄弟姉妹を見て正直自分は取り残された感じがしてがっかりしている、夏のキャンペーンがあったことでかえって自分の中の孤独感が増してしまった、そんな思いをしている兄弟姉妹はいないでしょうか。それはあなた自身かもしれませんし、あなたの隣に座っている兄弟姉妹かもしれません。大切なのはその今の自分の正直な気持ちに向き合ってこの夏のキャンペーンを振り返ってみるということです。この夏のキャンペーンとはあなた個人にとって果たして何であったのかということをぜひ考えてみていただきたいと思います。本日、礼拝堂がちょっと少なめの人になっておりますけれども、いくつか理由があります。今日は、 英語の礼拝が2階の会議室で行われているということと、日本から110名ほどがバリで行われているカンファレンスに行っているからなんですね。ね、バリですって。ね、頼んでもないのに LINE で写真送られてきたりしてませんか。ね、皆さんどう感じてるでしょうか。羨ましいと思いますか。なんで自分は今回行けなかったんだろう、ね、お金の事情だったんでしょうか、仕事の事情だったんでしょうか、健康の事情だったんでしょうか、あるいは家族の事情があったんでしょうか、あるいは心の事情があったかもしれません。いろんな事情があったと思われます。ですが今日まさに今お読みしたこの聖句からすると、何を私たちは学ぶことができるかと。この聖句からするとバリの素敵なリゾートホテルに泊まることよりも神様と一緒にいる、神様を知ることの方がはるかに価値があり幸せなことだとイエスは語っているわけです。気をつける必要があります。人を羨むこと、自己憐憫、被害者意識、これらは私たちが神様を知ることを妨げる最大の敵であるというふうに私は最近思っております。この兄は自分が不当な扱いを受けていると思い込んでおりました。自分が弟より愛されていないと間違った認識を持っていました。この兄はかわいそうな人なんかではありませんよ。父親であるこの神様はそれを伝えたかったはずです。あなたはかわいそうな人なんかではない。私自身10代の頃、実は被害者意識の塊のような人生を送っておりました。ですから私の10代この教会と出会うまで非常に暗い人生を送っていました。なぜそのような被害者意識の塊のような人生を送っていたのか、その理由は私は両親の結婚関係の悪さというものに触れ傷つき悲しんで被害者意識の虜になっておりました。喜んでいる、楽しんでいるように見える人が自分にとっては人生を深く考えていない軽薄な人だというふうに決めつけていました。傷ついて自己憐憫に陥っている自分が他の人より苦労しているから優れていると思い周囲の人々を見下していました。私はそのような自分も含めて改めてこの被害者意識というものについて考えたときにこう思います。被害者意識の強い人はプライドの高い人です。傲慢で感謝のない人であるとも言えます。なぜそこまで言えるのか、自分がそこにいたから言えることです。被害者意識はなぜ恐ろしいのでしょうか。それは神様の思いを知ることができなくなるからです。自分の思いが正しいと思い込んでいるから神様の語ることも人の語ることも聞けなくなってしまいます。まさにそれが私でした。私が神様を知るために最も悔い改める必要があったのはこの被害者意識というものでありました。被害者意識は神様と人との関係を滅ぼす恐ろしい罪です。誰ともつながれなくなります。誰でも 現実人生で被害者の立場に置かれるということはあります。ですが注意が必要です。被害者になるということと被害者意識に支配されるということとは違います。被害者になることは自分の意思と関わらず起こってしまうことです。ですが被害者意識を持つかどうかは自分が選択することなんです。私が自分の娘に最も持ってほしくない罪はこの被害者意識です。私は娘にこう思ってほしいです。私はかわいそうな人なんかではない。私は本当に幸せでラッキーな人だ。神様に愛されて、でこの教会に愛されて、親に愛されて本当にラッキーな人だ。人生でさまざまな試練が起こることでしょう。いろんな偏見や差別に苦しむことがあるかもしれません。そんな時にも私は娘にはそう思っててほしいと思います。自分はかわいそうな人なんかではない。自分は本当に幸せでラッキーだと子供が思ってくれる。そのためには親が心の底から自分自身に対しても子供に対してもそう思っている必要があります。言葉は伝わりません。本当の自分の心の奥底にある価値観が伝わります。私は自分の娘をかわいそうだなんてちっとも思ってません。あなたは最高に幸せな娘だと思って毎日語りかけて育っています。違いますか？それは私が素晴らしいからじゃありません。神様を知った親に育てられた、神様を知っている教会の兄弟姉妹たちに愛してもらえる、こんなに恵まれた子供はどこにいるんですか、ね、このイエスが語った例え話、この兄は被害者意識に支配されていて全く父親の思いを理解していない、父親の思いを理解していないことで、それによって不幸な人生を自ら選んで歩んだんです。そして苦しんでるんです。それにもかかわらずこの父親はどうでしょう、はっきりと真実を述べてはいますが、そこで兄を家から追い出したとは書かれてないんですね。まだこんな兄を忍耐して受け入れて愛してくれてるんです。いつか分かってくれる時が来ると信じて、おそらくこの父親はこの兄とも弟とも暮らし続けたのではないかと思います。この例え話ですけれども、放蕩息子の例えというふうに見出しがついておりますが、実はこれは適切な見出しではありません。なぜならこの話の中心は父親の愛だからです。放蕩息子の例えだったらこのお兄さんの存在は何になるんでしょう。もしどうしても放蕩息子と言いたいんだったら放蕩息子とその兄ってつけるべきですよね。中心はこの神様の愛です。そこに目を向けるということです。神様を知るとは神様の思いを知ることです。これを知らずに聖書を読み続けることも教会に通い続けることも虚しいことです。クリスチャンの役目は自分が罪人でありながら悔い改め続けることによって人々に神様の思いを伝えることです。神様の思いを今日私たちは伝えてるでしょうか。教会に通っているということを伝えてるでしょうか。 神様の思いを伝えているでしょうか。これは全く違うことです。悔い改め、これが鍵になります。悔い改めは楽しい。最近私はその言葉を口にします。悔い改めは楽しい。なぜなら神様の思いを知れるからです。自分の罪に向き合う時も神様の許し恵みを知れるから楽しい。今日皆さんにお願いがあります。今日のこの礼拝後にはぜひとも本当の心の話をしていただきたいと思います。自分の心の中にある恐れ、罪悪感、嘘、ごまかし、落胆などを正直に話し合ってほしいというふうに思います。今日冒頭お伝えしました、先週は941人の出席者でありましたというようなお話をしました。大勢の出席者を見て、いろんな兄弟姉妹の皆さん信仰が新たにされて励まされたことかと思います。ですが私にとってこの941人の出席者数よりもこの教会のクリスチャン一人が悔い改める方がよっぽど大切なことです。ルカの15章でイエスが描いている父親の愛はそのような愛であるからです。先週は941人、ね、今日の礼拝の出席者大幅に少なくなってます。そのことで別に何とも思いません。今日あなた一人が神様に立ち返ることができたら、それは天で大きなお祝いがあります。今日あなた一人が自分の心を正直に向き合って自分の罪弱さを告白することができて、誰かの助けを得て心を変える、変えられる、そういうことができたなら941人の出席者よりもよほどその方が価値があります。私にとっては説教後に私にリスポンスに来ない、そのような兄弟姉妹が大切です、ね、説教が終わって私にリスポンスに来なくていいって言ってるわけではありません。また説教が終わって私にレスポンスに来てる人が大丈夫だと言ってるわけでもありません。何を言いたいのかと言いますと、本当の皆さんの神様との関係が今日どうであるのかということです。そのことが一番気がかりです。今日これから聖餐式を取りますが、その時に覚えましょう。イエス・キリストはあなた一人のために十字架にかかってくださった方です。神様の愛の最大限の現れというのがこのイエス・キリストの十字架のメッセージです。神様の思いにこの聖餐式の時に目を向けてみましょう。一人息子の死という最大の悲しみを味わってでさえもあなたを救いたかったというのがこの聖書のメッセージです。一人息子の死を自ら味わってでさえもあなた一人を救いたかった、そのメッセージです。今日は父の日です。私の人生で初めて父親として父の日を迎えます。娘が私を父親にしてくれました。そのことに本当に心から感謝しています。お父さん、今日クリスチャンである皆さんが天のお父さんを心からお父さんと呼んでくれたら、どれほど神様は嬉しいことでしょうか。今 イエスを覚えて天のお父さんの愛に感謝して聖餐に預かりたいと思います。イエス・キリストを通して私たちは神様を天のお父さんと呼ぶことができるわけです。イエス・キリストの犠牲なしに私たちは神様をお父さんと呼ぶことができません。今日その恵みに感謝をして聖餐式のためにお祈りをさせていただきます。それではお祈りをしましょう。愛する天の神様、今日私たちは